Verizon.
Web security news.
Sharing insights into the current state.
From a global perspective.
Verizon.
Web security news.
ベライゾンジャパンの森マークです。
ちぐさです。ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。そして今回も前回に引き続きゲストをお迎えしてお送りしていきます。マークと仲間のここだけの話、せーの。マイゴーゴー Okay, great! Thank you!
何をやらせる
一緒に言ってくれためっちゃいい人早速ご紹介しましょう。マークさんお願いします。
はい、ベライゾンサイバーセキュリティコンサルティングシニアディレクターのクリストフ・フィリップスです。
イ
エーイ。 Please say hello to our listeners.
Hey guys, happy to be back on this podcast. Appreciate the time.
Welcome back. Thanks for actually allowing me
to come back. This is great.
And your Mark Coco was perfect. Thank you so much for joining us.
Awesome. That's fine.
Yeah, it just makes me feel so...
今回もお話聞いていきたいと思います。さあ本題に入る前にですね、クリスさん日本にはもう何回も来られてると思うんですが、プライベートな時間過ごすことってあるのかなと思って聞いてみたいんですけど。
So Chris, I'm sure you've been here a lot of times, but do you ever have some time off to look around Japan or...
I gotta be honest, I haven't had much time to visit Japan. I really want to. I've been talking about it with, you know, with my wife and all that, coming out here again. But, you know, the few times I've been here, I've enjoyed coming out here when they had the cherry blossoms. That was beautiful. But I hear you guys have some great skiing, some great countryside scenes, so I would love to make it out there.
Cherry blossoms. I think we were together. On one of those things. But yeah.
Thanks.
Hanami. Mm-hmm. あんまりプライベートの時間が過ごせてないと。
忙
しいということで。でも、
ね、
もっと時間を過ごしたいと。で、今も奥様とそういった、ね、日本に来て、どういったことでできるかなということをお話しされているそうなんですけど、一回、あの桜の季節にも日本に来てたりしてますんで、さらに日本でいいスキー場がたくさんある。そういったことも聞いてるんで、日本に来てもう少しいろいろとやりたいなということです、
ぜひ楽しんでいただきたいですね。さあそれでは今回の本題に移っていきたいと思いますが、まずはですね、今のアメリカのセキュリティ事情について、前回よりもちょっと詳しく聞いていきたいと思います。今年1月にトランプ大統領が就任しましたよね。もうすごいスピード感でいろんな政策を進めているんですが、セキュリティ業界の変化っていうのは何か感じていらっしゃるんでしょうか。
So Chris, Trump took office in January and he's been blazing ahead with a lot of changes. Have any of those changes impacted the cybersecurity industry?
Well, I think every time there's a new administration, there's always anxiety around some of the changes, right? And I would say some things change and some things never change. What I would say is that there's always going to be an emphasis in terms of cybersecurity, right? And I think the key there is really to focus onyou know, what potentially some of the changes that the administration is pushing forward could potentially permeate into cybersecurity in the cybersecurity realm. And those are some of the things around, you know, collaboration with other countries and information sharing. They could be areas around, new technology, and also how, potentially tech strategies within the United States are impactingdecisions, right? So think about it. If there's new tax benefits that are going to come out next year, but they're not effective this year, maybe some of the organizations are going to delay their spending on much needed cybersecurity things, which obviously could be an issue because you're potentially leaving gaps open and you're trying to balance your expenditure with your actual risk exposure, right? So those are certainly some of the things that are top of mind for a lot of organizations right now.
Never thought of the tax angle. That's very interesting. So, 日本でもうね、トランプ大統領になってから、いろいろと話題にはなっていますけど、クリスはやはり、大統領、政権が変わるごとに、すごく希望に満ちているところもあるけど、やはりどうしても不安になることもあると。で、その不安になるというところなんですけど、その政権がどのようにサイバーセキュリティをこれから推し進めていくかっていうのも一つありますし、あとは他の国とのコラボレーションという部分でもやっぱりちょっと不安な要素が出てくると、で、あとはどのようなね変更が起きるか、まあずっと見ていかなきゃいけない。もう一つ タックスって言ってました。税金の部分。で、それなんで税金が関わってくるかというと、やはり会社に対しての、法人税だとかが変わってくると、法人税がどう変化するかわからないから、今年、サイバーセキュリティに必要な、ものを会社とかが買わなくなってしまうことができる。リスクはあるのに、そういったコントロールを、まあ、来年まで伸ばそうぜっていうような動きも出てくるらしいんで、そういうところも、新しく政権が出てきた時に考えていくことだと。あんまり、本当に税金の部分は考えてなかったんです。とても面白い。回答だなと思いました。
本当に広範囲にわたって影響って出るんですね、はい、クリスさん、トランプ政権下でじゃあ期待していることっていうのは何かありますか？サイバーセキュリティの、まあ、業界の中で What good do you expect out of the Trump administration like cybersecurity wise、
mm-hmm. Well, you know, I'm always hopeful when there's certainly, you know, new administration looking at things, right? So I think we're seeing an increased focus certainly in terms of investment in, technology ecosystems, right? You saw it with, kind of the Stargate announcement a few weeks ago to invest in AI and, you know, bring in a lot of that technology in. So I'm hopeful that, you know, that's going to spur additional investment around cybersecurity, not just, you know, leveraging AI for certain productivity improvements, but also how can we leverage that to be more security minded and how can we leverage these things to drive more security outcomes for productization, right? So I think that's number one. And I think the second area that I think is important is to really focus around the way that the government educates the folks on security as well. And I think certainly from an area where there's certainly a lot of competition, I think we're going to start seeing a lot more focus on the way that the government's going to educate folks on cybersecurity specifically. So, you know, those are two things that I've got on my wish list and hoping to see the administration realize.
So when you say folks, are you referring to government employees or just everybody?
Everybody, right? Yes. And kind of, you know, I'm just thinking about it in terms of, you know, the way that, you know, you kind of saw a lot, you see a lot more outward focused mediatization of the current administration. So I'm hoping that that's going to permeate also in terms of things like CISA to be able to have more of a front seat and be more vocal, right? Because I think they've done great work, but I don't think they've always had the necessary springboard to be able to be as vocal to the community as they should need to be. So hopefully with an administration that's very focused on being in front of the cameras, I'm hoping that's going to help drive some of that.
You know, with Elon Musk doing Doge.
Yeah.
And the president actually on TV almost every day. That's, yep. Could be a reality. Thank you. 政権下で期待していること。やはり新しい政権に対してはいつも希望を持っているということなんですけど、いろいろ見てるとこれからどういうふうにセキュリティに対して国を挙げてインベストメントをしていくか。セキュリティプロダクト、テクノロジーにもプロダクトにもインベストメントしていくか。で、今回AI、スターゲートの発表もありましたんで、そういったものがAI だけではなくてセキュリティのマーケットにもさらなる、インベストメントが行われるのを期待していると。で、もう一つは教育、セキュリティに対する教育をこの、政権がもっとやっていってくれればいいなというふうに考えているそうです。で、一つは、で、私も聞いたんですけど、そのみんなっていうのは政府のみんなじゃなくてアメリカのみんなということだったんで、で、アメリカでも CISA も作られた。クリスの中ではもう少しパワーを持ってもらいたいというところで、やはりいいことはやっているんだけど、発信が今まであまりされていなかったというのが一つあります。で、今回トランプ大統領になったことによって、で、毎日のようにメディアに出てきて何かを発表している、セキュリティに関しても CISA を含めたセキュリティの政府の機関がもう少し発信できるような場ができれば、もっとさらなる向上が見込めるんじゃないかということを言っていました。
はい。まあ、そして我々がやっぱ気になってしまうのが日本にどういう影響があるのかなっていうところだと思うんですけど、How do you think it'll influence Japan?
So I think typically what happens in the world, you know, a lot of folks look at how things are run in the United States, right? And I think it's inevitable. I think we've certainly seen within the first few weeks of the administration, you know, how decisions have international impact and ramifications. You know, I'm hoping it'll influence for the better, right? I think certainly Japan, I think, is a strong ally of the United States and has been for many years. And I think leveraging that relationship, I think, will be important to be able to elevate not only Japan's security posture, but also the security posture of the United States through a proxy of that, right? I think that's just so important. So I'm hopeful that Japan will benefit from some of the technology investments as well. I think we're certainly seeing organizations like SoftBank, right, having a big investment there in the United States. So I'm hopeful that that'll translate back into reciprocal investment of cybersecurity technology here in Japan as well. So super excited about what the future holds there.
Yeah, it was President Trump that cornered Mr. Sung from SoftBank, and I think Mr. Sung doubled his commitment.
Yes.
to invest in the United States.
I think he said $200 million. Yeah. Back with $500. That's a good deal. I need to figure out what the art of the negotiation
right,
is.
Exactly.
That one.
Exactly. That's great. そう。だから日本にも何らかの影響はあると思っています。だね、政治は何にかか変わると、世界中で変わるというふうに思いますと。やっぱりね、コネクトされてますからね、世界中はね。そういった意味でも、やはり、トランプ政権になって2ヶ月弱なんですけど、もういろいろ変わってきているということで、そういった意味ではその日本とのやり取りももちろんそうですけど、世界中がアメリカの変化についていっていきながら、テクノロジーというものもどんどんどんどん進化していく。その中でセキュリティというものもとても大切な一部だということで、またそれもアメリカのみならず、世界中がそういう動きをしていくことによって、アメリカも安全になる。で、日本も安全になる。そういったのを彼は望んでいるということですね。で、ね、ソフトバンクの孫さんも、ね、大統領になる前だと思いますよ。アメリカにたくさんお金、インベストしますって言って、トランプ大統領がそれ倍ぐらい。
倍。
でね、通っちゃったっていう。
ねえ。さあ、お時間も迫ってきたんですけれども、せっかくなのでぜひ AI についてもね、はい、伺いたいと思います。まあ今 AI の技術進歩本当著しいですけれども、この先、このエキスパートからご覧になって AI はセキュリティにどのようにこう影響をもたらしてくるのか、まあセキュリティ技術面とあとまあサイバー攻撃面からもどう思ってるのか伺いたいと思います。
So you've mentioned leveraging AI before previously, but digging deeper into that topic, how would AI affect security for better or for worse? Because while it helps tech growth, it may incite more attacks, right? Mm-hmm. So what's your opinion?
Yeah, no, absolutely. And I think you raised a really good point there, right? I think every single new technology that we adopt has good sides and bad mm-hmm. sides to it from a security perspective, right? So I think if you look at AI specifically, I think from a good perspective, I think there's so much more data out there right now. The vulnerabilities that get weaponized get done so at speeds that are unprecedented. So it's not possible for security practitioners to just keep throwing bodies at the problem and adding people. You need to leverage AI to help, you know, improve the speed to collect, improve the speed to diagnose. But I think at the same time, attackers have also figured out they can use AI for certain things, right? And what we're really seeing with AI is a few things. It's lowering the entry bar for attackers, right? It can help you write and craft phishing emails and malware that maybe didn't have the ability to do before. And it allows, you know, more realistic type of interactions as well in terms of being able to map out your network, being able to help you come up with attack plans to attack your victims, right? And that's why it's so important to make sure that, you know, you're aware of these type of activities so that you can defend against them more effectively.
Yeah, I think we are definitely seeing that with AI, especially the phishing campaigns. In the past, one of the biggest firewalls that Japan had was the language barrier, the language firewall. We could actually tell a phishing email pretty easily because the Japanese was terrible. But now it's just like, you know, we look at an email, we really can't tell whether it was created by a foreigner or a Japanese person. So yeah, I think AI, it, even in that respect, is speeding up the way in which attackers are actually able to attack. AI についてどういうふうに考えているか。やっぱり新しいテクノロジーはいい方にも使えるし悪い方にも使える。これは必ず新しいテクノロジーが出てくると一つ抱える問題だと。で、セキュリティの観点からいいのは何かというと、やはり脆弱性だとか攻撃パターンが データとしてたくさん出てきている。なので、どういうふうに攻撃をされるか、どの脆弱性を突かれるか、そういったものがパターン化が見えてくるということなので、今までは人をどんどんどんどん投入して守っていきましょう。でもあまりにもデータが多くなっているんで、AI を使ってより早く、そういったパターンを見出して防御していこうというのが一ついい方向だと。うん、でも、やはり悪いところで言うと、ね、悪い人たちは、同じツールを使って、どんどん攻撃のスピードも上げていく。やっぱ AI を使っていくと、データが多いというのもさっきあったんですけど、例えばネットワークどういうトポロジーになっているかとか、そういうのがすぐ分かってしまうような AI を使っていくと。で、あともう本当に AI を使うと、攻撃者、今まではすごく、勉強をして、長い時間をかけて攻撃をしてたんですけど、簡単になってしまったというのも大きな、AI の影響だというふうに、クリスは語っています。
ありがとうございます。じゃあそういう、まあ日々進化していく AI による攻撃から身を守るために、我々どんなことができるんでしょうか？何が必要なのか伺ってみましょう。
What do we need in order to protect ourselves from such attacks?
From AI-driven attacks?
From AI-driven cyber attacks.
Well, I think what's important, first of all, is to have a good governance framework in place, right? And be able to understand what AI is and what the capabilities are around AI. Ultimately, the threats are still going to be the same. It's the way that the threats get weaponized that change. You're still going to have a social engineering attack, but you might now be up against a deep fake as opposed to someone else, right? So you need technology and people and process that can, spot those things and tell the difference. And sometimes it's becoming increasingly hard, right? So you need to start updating your processes to be able to cater for those threats, right? So for example, if you have a deep fake and you potentially think that there might be a deep fake, you need to start asking questions of the deep fake that the deep fake might not know, right? So those are things that before you might not have done. So the threat landscape stays the same. The responses should evolve along with them as well.
Yeah, and I think evolution. And I agree that one of the things that I hear a lot of people say is, AI is coming along. Threat landscape's going to completely change. Mm-hmm. So I'm glad that I heard it from you, Chris, that, it's not going to change. I love that. So AI による攻撃から身を守るためにやっぱりガバナンスをきちっとしていく。で、フレームワークを作って、それに沿って全ての行動を起こしていくっていうのがとても重要だと。で、やっぱり今、AI っていうものは何かということをちゃんと理解した上で、防御に使っていくことも、もちろん重要になってくると。で、今、クリスが言ってくれて、私が一番、アグリしたのが、同じような攻撃です。あまり変わっていません。ただツールが変わっているだけだということで。うん、で、そういった意味では脅威は同じ。でもね、ディープフェイクっていうものが出てくる。これも多分ね、ポッドキャストで一回やっても面白いと思うんですけど、ディープフェイクが出てくる。でも、そのディープフェイクだと暴くためのツールとして AI も使えてくる。
なるほど。
今まで見てない角度からディープフェイクを見ることによって、ディープフェイクだっていうことをどのように見出すか。っていうのもすごく重要な、これからの AI に対しての期待っていうところですね。
ありがとうございます。では、ベライゾンとしては今後 AI どのように活用していくんでしょうか。
Chris, as for Verizon, how do you envision leveraging AI in the future?
Well, I think we have a unique position in that, first of all, we provide the network, right? And any type of AI,would need to transit our network to go from point A to point B, right? So I think we can be super relevant, first of all, in that space. But I think second of all, from a Verizon perspective, first of all, it needs to be sustainable AI and ethical AI. I think that is key. From a cybersecurity perspective specifically, we're already leveraging AI in some of our solutions that we have today to be able to provide more precise, quicker,and better diagnosed information to our consultants, to our security professionals, and to our clients, ultimately. And that's only going to continue to expand because, obviously, we need to stay relevant in the market. And I think certainly, from a cybersecurity perspective, the threat actors are using AI. There's more and more data that we need to sift through, and organizations are looking for higher quality of data, not higher amounts of data. And the only way we can get to that needle in the haystack is by...leveraging AI more frequently.
Yeah. I think we, Verizon being a network provider, I think that makes a big difference.、
うん、
どのようにベライゾンが AI を活用していくか、重要なのがベライゾン、やはりね、一番最初のイントロでも通信業界、
はい、
最大手、
はい。
ネットワークというところがやはりベライゾンとしてはとてもユニークな、ポジショニングだと。AI を使ってもネットワークを通って攻撃とかしなきゃいけない。そこからデータがどんどん取れると。で、AI としてもやはりサステナブルな AI、またエシカルな AI、倫理的な AI というものをベライゾンとしてはとても大切にしながらの使っていく。で、悪用されるものではなく、いい方向に使っていくっていうのが我々としてのこれからの動きであると。で、ベライゾンのサービスの中でもすでに AI を活用しているサービスがいくつかあるんですけど、まあ一つ、例えば我々が使っているツール、コンサルティングのチームが使っているツールで、やはりデータがたくさんある中で、そこからいいデータをどうやって引き出すかというようなのを AI も使ってるんで、これからどんどんどんどん我々も悪い人たちも AI を使っていく、それをどういうふうに上手に使っていって上手に付き合っていくかっていうのが、ベライゾンとして今後の AI の取り組みだということです。
ありがとうございます。いや、まだまだクリスさんにお話伺っていきたいんですが、今回もそろそろお時間が来てしまいました。最後にクリスさんからウェブセキュリティニュースのリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。 Last but not least, could you give a message to our listeners, please?
Sure, absolutely. First of all, you know, from a security perspective, keep doing the right things and, you know, make sure you do the basics right, because that's 80% of allType of breaches, right? So focus on the basics, right? Number two, love people listening to this podcast. We need more people in cybersecurity. Keep learning, keep listening, and keep educating and evangelizing others, because that's the only way that we can win on this side of the fence. So thank you all, and appreciate you guys having me on again.
はい。いいことを、とてもいいことを言ってくれました。
ね、
まず第一個。正しいことをやり続けましょうと。すごいわかりやすいですね。
うん、
で、二個目。基本の木です。基本を大切にしていくと攻撃の 80% を防げますと。で、最後に、ポッドキャスト聞き続けてください。で、この話を他の人にも広めてください。で、みんなでセキュリティを考えていくと世界は安全になると。それをちょっと付け加えましたけど、でもメッセージ的には。
ですね。最高の締めをしてくださいましたね。
Thank you very much for that.
素晴らしかったです。ゲストはベライゾンサイバーセキュリティコンサルティングシニアディレクターのクリストフ・フィリップセンさんでした。
Thank you for joining us, Chris.
Thank you so much for joining us.
Thanks for having me, guys. Loving it.
Deepen your understanding of cyber topics. Verizon Web Security News.
今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？2回にわたってクリスをお招きしましたね。
はい。とてもね、ためになる話ですよね。やっぱり、新しい政権になって、
うん、
期待と不安、ね、どこでもあると思うんですけど、少し具体的にいろいろ話して、税金の話出るとは思わなかったです
ね。
面白いですよね。
すごい。でも本当 AI って諸刃の剣なんだなっていうのも改めて分かりましたし、いい方向にね、どんどん活用が進むといいなと思いました。新しい政権もね、いい変化をサイバーセキュリティ業界にもたらしてくれるといいですよね。
あと最後の3つ。すごくうまく締めてくれたなというふうに思って、
ね、ポッドキャストの宣伝まで
してくれました、ね、私もちゃんとしなきゃなと思いました。
はい、私もですウェブセキュリティについてもっともっと詳しく知りたくなったという方は、ぜひベライゾンジャパンのオフィシャルホームページも覗いてみてください。そしてオーディの番組ページからはメッセージも送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、質問や感想などどんな些細なことでも結構なのでお送りください。
お待ちしております。で、いくつか質問が来ているということなので、
ありがとうございます。ちゃんと見てます。
はい、これから回答を会をできればなというふうに思ってますんで、どしどし送っていただければなと思ってます。
お願いいたします。ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。